江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ノクターンセカンド、江口勝です。江口勝のキョンキョン京都。2022年、令和4年10月の放送になります。皆様、いかがお過ごしでしょうか。10月に入りましたようございますが、衣替えの季節に入っておりますが、いや、本当にね、こう、少し肌寒く感じるようになりましたね。ですから、こう、半袖を着ることが少し減ったな、自分の中では。日によってはこう長袖、日によってはこう一枚羽織ったりという感じであったりかしますね。まあ京都ね、京都の街はどんなふうになってるのかなと思ったりしますが、舞鶴の街もね、ちょっと寒いのかな、やっぱり日本海側なのでね、だったりしますけど、なんかこんな時期でございますが、あと3回、今回出てね、3回なんですよ、年内っていうのは。なんかこう、2022年では4年もあっという間だと思ったりするわけなんですが、いや、本当にね、今僕のノクターンセカンド、バンドで、オリジナルバンドでございますけど、秋のツアー中でございます。先日、東京の中目黒、ね、スパークジョイさんでライブをやってきまして、アコースティックライブでやりまして、はい。うちらの正統派ヘビーメタルバンドでございまして、超ラウド系のバンドでございまして、オリジナルの。非常にやかましいんですよ。やかましいって変な話だけど、だったりするんですが、今回アコースティックでね、東京でちょっとやらせていただきまして、まあ、春の時に京都でもちょっとやったんですよ。ちょっと味しめまして、味しめたって変な話だけど、やって、ちょっとこれもう一回やろうかなっていうことで、まあ、西やったんで今度は東で一回やろうかってことで東京でやらせていただいたんですけどね。この秋のツアーに関しては、秋のツアーメンバーっていうのを新しく入れ替えまして、はい、夏ぐらいから、このメンバーで行ってたりするんですが、この東京の中目黒のスパークジョイさんのライブ、アコースティックライブだけは、春ツアーのメンバーを主体にライブを行ったと。音源がないと。YouTube も上げてないという、まあ、そんな状態でございますが、いやでもね、いつもこう激しい音楽をちょっとしっとりやらせていただいたんですけど、なんかこうあれですね、秋の夜中に聴いていただけると一番いいかったなと思うんですけど、真っ昼間にやったライブだったりとかするんですけどね。だけど、まあ、自分としてはね、こうやっぱり変わり映え、やっぱ、アレンジっていうか、やっぱり曲調がこんだけ変わるんだなっていうのを自分で感じましたね。なんかすごくこう新鮮味を感じたライブですね。僕たちがずっとやってきた音楽、ライブ、ね、曲だったりするんですけど、まあ、こんな角度でこんな表現ができるんだなってすごく感じて、ね、自分でもこうやってて面白みが感じられる。まあ、もし機会があれば、またやるかもわかりませんけど、これが最後かもわかりません。自分の中では一応最後と、ね、決めていったりなんかするんですけど、まあ、なんかこう話があったり、機会があったりしたら、またね、やるかもわかりませんね。まあそんなことでございますが、いや、ね、この間からちょっと京都に行かせていただいたんですけど、京都文化博物館かな、10月から新選組のね、なんかこう展がとかしてた、新選組展があるんですね。あったんだね。で、あったってことは僕は見てきたわけですよ。はい。やっぱりこう京都の文化というか歴史というかね、幕末の時代のやっぱりこうなんていうのかな、一時代気づいてるっていうか、まあいろんなことがあった一つのエピソードの一つですよね。新選組がこう存在していたっていうのはね、僕四条宮のあたりでスタジオがあってたまに練習させていたことがあるんですけど、あの裏側というのは、裏側とかしたら西側か、二部ですよね。二部寺とか、八木亭さんとかね。いわゆる新選組の関係の、文化といいますか、施設っていうか、遺跡といいますか、ね、そういったものがあるところが多いじゃないですか。回らせていただきましたよ。見させていただきました。ですから、まあ、興味があるので、今回ね、京都市文化博物館で行われたね、新選組展行ってきましたですよ。ね、文久2年2月4日東京で結成された、ね、老子組、これを母体にしたものが新選組ということでございますが、まあ、近藤勇さんね、1968年4月25日生まれ、東京板橋でね、まあ、最後斬首されてしまったわけですけどね、まあ、その斬首されてしまったこの首が京都三条のね大橋の近くに置かれたという話も聞いてみたりして、なんかこう、その話を聞くとちょっと寂しいですね。なんか、だけど、まあこのね、京都の治安を守るためにっていうことでね、松原かたもりが ね、こう、まあ、もう中心になってというか声をかけてといいますか、そういった形で出来上がった新選組でございますけど、まあ、あの本当に何かあったら近藤勇さんのこと、僕の、ね、生まれたところ東京の調布の方かな、ご実家って変だな、生まれた場所ですよ、行きましたし、ね、お墓ってなんか3つぐらいあるのかな、4つぐらいあるのかな、ちょっと僕も詳しく分かってないんですけど、会津若松にお墓があるんだね、ここも行ったんですよ、ここも行ったんですよ、で、板橋のお墓も行ったんですよね、龍源寺というお寺が、実は近藤勇さんのお前になったことすぐそばにお寺があってね、郷里ですよね、そちらの方にも墓があった、そっちもちょっとお墓参りさせていただいたらね、近藤勇の墓とか入った時におおと思ってね、いやこれすごいなと思ってちょっと身震いしながらお参りさせていただいたんですけど、ね、あと東京の板橋の駅前がね、まあ近藤勇さんのねこう関係のものがあったりかして、そちらも行かせていただきましたですね、なんかこうファンじゃないんですよ実はファンじゃないんだけど、幕末の時代っていうのは、いやもう今の時代ってはもうこれ想像がつかないようなね、こうなんかすごく危険な香りがするような時代だったんだろうな、ね、なんかこう江戸幕府の最後の時期じゃないですか、ね、だから、まあ、そんな時期の資料を出すとかそういったものを見てくるとはすごくこう興味があったんだね、こう新選組って言ってきましたですけど、この何がと言いますと、この全国から新選組に関する資料が集まってるんですね、これ福島県ですとか東京の調布の方とかなんかあちらの方からも結構資料が集まっていて、だから見てるとそこへ行ってないんですけど、なんかそのすごくその目に止まってしまうというか、あ、ここでしか見られないものを見てるんだなってことを改めてそこで見させていただいて、なんかこう感じるものありましたね、なんか今すごいものを見てるんだろうな自分はと思いながらですね、みたいなのがして、はい。でただ思ったのは何がと言いますと、女性が多い、若い方が、これはちょっとね僕も驚いたんですね、あの歴女というのがあるんです、今ね歴史の好きな女性のことだと思うんですけど、なんかすごく多かったですよ、特に、まあ、新選組さんね、まあ、さんつけてどうなのかと思いますけど、ね、何年か前に香取慎吾さんが NHK の大河ドラマでやったじゃないですか、であの時の話をやっぱり聞いてたりするんですよね、ですから四条大宮の駅までこうね、八木邸からずっと列が並んでたっていうぐらい行列だった時代があるわけですよ、だからやっぱりあの時代にこう歴史にこう興味を持たれた方っていうのはすごく多いんだろうなと、だからまあそれ後でもこうね興味を持たれた方もいますしね、だからまあ近藤勇さんだけじゃなくて土方さんね、沖田総司さんね、やっぱりこうそっちのファンの方も多いですからね、ですから本当にそういった方がこう足を運んでもう展示物をこう見るような姿と僕は一緒になって見てたわけですけどね、だから人混みが多いのでちょっと順番通り見えなくてですね行ったり来たりしてたんで順番通り見てないんでちょっと頭の中が混乱したんですけど、ただやっぱりこう展示物見させていただいて、ああなんかこう来てよかったなって思ったがしますよね。10月の1日から11月の27日日曜までね、まだ開催されておりますんで、もし興味のある方はいやぜひ見ていただきたいなと思ったがしますよね、なんかこう、あまり僕はあのそういった何々店とか行かないんですけど、まあ行かないっておかしいですけど行くんですよ行くんですけど、毎回毎回こうイベント変わるたんびに行くわけじゃないもんですから、ただその中で今回の企画としてのはすごく自分の中でもちょっと興味があったんで、あのすぐに行ったんですよ、10月2日の日だったかなすぐ日曜日だったんでね、すぐ飛んでってみたんですけどね、左で見てるんですけど、なんかこうすごく自分の中の印象が残ってますね、まあ、そんなことでございますが、 ね、宣伝してるわけではございません。ね、まあ、その後、祇園の方行ってちょっと飲んで、お話ししてと。その、ちょっとバー行ったなんかしてね、お話ししたりなんかするわけなんですけど、まあ、京都行くと大体祇園行ったりなんかして、ね、ちょっとバー寄らせていただいたりとか、食事するとこ行ったりとかして、まあ、いろいろとこね、知ってるお店も増えたものですから、まあ、顔出さなきゃいけないかなと。顔出すと、やっぱりいろいろ話をしていくわけなんですけどね。まあ、そんなことでございますが、はい、京都は、たまに来てますよ。はい。舞鶴も、数ヶ月に一回行っております。はい。この間行きましたからね。まあ、そんなことでございますが、ロクタンセカンド秋のツアー中でございます。先ほども話しました、ね、9月からスタートしました。9月17日土曜日、福島県郡山クラブシャープ9、9月24日土曜日横浜リット、9月25日日曜日翌日でございますが名古屋タイトロープで、この間10月9日日曜日東京中目黒スパークジョイでね、やってきました。これ89本目だ90本目じゃないんだ89本目だったな。で今度、明日明後日10月16日日曜日、川崎セルビアンナイト。これが90本目でございますね。こちらの方でライブがありますんで、また僕もね、名古屋から川崎の方移動しなきゃなりませんが、これで終わりじゃないです。ここから中盤戦に、中盤戦戦いじゃないな、中盤に入ってきましたんで、前半が終わってね、中盤、ね、セルビアンナイト、10月16日日曜日、川崎セルビアンナイト。10月の24日土曜日、京都アフタービート。ね、京都ではライブありますんで、ぜひとも京都お住まいの方お越しいただければと思ったりしておりますが、はい、前半早い時間5時ぐらいかな6時ぐらいかな、その時間に多分出番になると思いますんでね、ぜひお越しいただければと思ってかします。終わると11月の5日名古屋無事か、ね、11月19日土曜日長野県の松本アレックス、11月26日土曜日、新潟県上越アース、それから12月3日土曜日東京新宿フリーク、12月17日土曜日に横浜リットという形でございまして、まだ9本ライブがございます。全11本年内ライブがございますが、そのうちまた4本終わっただけです。前半終わっただけです。これから中盤、ね、11月5番ぐらいあたりから後半という形になったりがしますが。いやー、本当にね、こう、ライブツアーが始まると、いろいろ考えようとありますね。3年ぶりなんでツアーするのは。はい。2016年からスタートしたドクターセカンドでございますが、3年間ね、この3年ぐらい前、やっぱコロナがスタートした時に、何本かライブ企画したんですけど、中止になってしまって、なかなかできなかったりなんかして、このままこう、尻すぼみのように終わっていくのかなっていうことも考えたりなんかしたんですけど、やっぱりこう、日本のこの世界っていうか、ね、日本の流れというか、こう、音楽のエンターテインメントの力っていうのをね、こう、発揮できるような環境になりつつあるので、まあ、もちろん、こう、規制はあって、その中でね、声出せない、ね、マスクしなきゃいけない、人との人との距離を取らなきゃいけない、換気もしなきゃいけない、もうこれはもう、もちろん、今こういう形で付き合っていかなきゃいけない、この新型コロナっていうものには関しては、まあ、付き合っていかなきゃいけない部分があるので、まあ、それをこうね、自分たちでこう、理解しながら、やれることをやっていくと。いうことを考えたりかしますんでね、はい、まあ、そんなことでございます。まあ、音楽をやること、ね、僕にとってみたらこれは夢だった、ね、何かというとオリジナルバンドでツアーをすることが夢だったんですよ僕は、ね、それが今叶っていることが僕はすごく幸せだなと思います。もちろん子供の頃に見た夢とはだいぶ随分変わってきてはいるとは思うんですけど、ただこの年になって、ね、今年56になりましたですけど、まだこうやってね、音楽ができる、ツアーができるというのは非常に幸せなことだなと思ってなんかしますね、うん。まあそんなことでございますが、本当は今月行く予定だったんです。京都ライブの宣伝兼ねて。だけど、ちょっとね、僕の仕事のスケジュールがなかなかできなくて、はい、今回も行きませんでした。すいませんでした。また来月頑張ってやりますんで来てください。お相手は、江口勝、マーフィーでした。